黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。アーメン。皆さん、ご起立ください。賛美180番を持って、霊と誠を持って、父、御子、聖霊を褒めたたえます。朗読文9番、詩編23編。主は羊飼い、
私には何もかけることがない。
主は私を青草の原に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い、
魂を生き返らせてくださる。
主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に 食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を覆う。
主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。アーメン。
それでは使徒信条をもって、私たちの主、私たちの神の御前に信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖詠174番をもって、主を褒めたたえる唇の果実を御前に捧げていきましょう。着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して、渡辺若子働き人にお祈りをお願いいたします。
主を求めよ、お会いできる間に。
アメン。
近くにおられるうちに呼び求めよ。
アメン。
悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨て去れ。
アーメン。
主に帰れ。
アーメン。
そうすれば主は憐れんでくださる。
アーメン。
私たちの神に帰れ。
アーメン。
豊かに許してくださるから。
アーメン。
アーメン。愛する天のお父様、今日もこのところであなたの御名を褒めたたえます。あなたの御名を褒めたたえることができますことを心から感謝いたします。
アーメン。
あなたは私たちが礼拝できるようにと、シオンへの道を開いてくださった方です。このところでイエス・キリストの贖いにより、その十字架の贖いの血潮により、私たちの罪許されて、あなたの御前に出るにふさわしいものと してくださったことを感謝いたします。今どうぞ神と人との前において知って知らずして犯した罪をどうぞお許しください。
アーメン。
今イエス様の尊い血潮を持って清めてくださり、
アーメン、
あなたに霊と誠を持って礼拝することができますようにお導きください。
アーメン。
私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもあなたはそこにおられ、私が黄泉に床を設けてもあなたはそこにおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでもそこでもあなたの右腕が私を導き、あなたの右の腕が私を守ります。
アーメン。
たとえ私が大闇を私を追え、私の周りの光よ暗くなれ夜となれと言っても、あなたにとって闇も暗くなく、
アーメン、
夜も昼のように明るいのです。
アーメン。
暗闇も光も同じことです。
主よ、
全き光であられ、暗いところが何一つないあなたによって私たち光照らされ、その命の光によって満ち満ち溢れるものとさせてください。
アーメン。
今日これから語られる御言葉、語る者の口、聞く者の耳、イエスキリストの血潮によって清めます。
アーメン。
どうぞ聞くべき耳を与えてください。
アーメン。
その御言葉を聞いて心に植え付けられるべき、その心を、柔らかい心を今お与えください。
アーメン。
天が地よりも高いように、
イエスよ、
あなたの道は私たちの道よりも高く、
イエスよ、
あなたの思いは私たちの思いよりも高いのです。
イエスよ、
雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者に種を与え、食べる者にパンを与える。そのように主はあなたの口から出るあなたの御言葉、それをあなたのところに虚しく変えることはありません。
アーメン。
必ずあなたはあなたの望むことを成し遂げ、
アーメン、
あなたの言い送ったことを成功させる方です。
アーメン。
主を感謝します。
アーメン。
今日語られる一つ一つの御言葉が、うん、虚しく地に落ちないことを感謝いたします。
アーメン。
豊かにそれが芽を出して実り、命をもたらすもの、命が産んで増えて地に満ち満ちるものであることを感謝します。
アーメン。
これからの地、これからの時、すべてあなたの御手にあることを覚えて、あなたの尊いお名前イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
71番をもって、聖なる方、義なる方、真実な方、私たちの愛する主に賛美をお捧げいたします。 のメッセージは、ふさわしくない者に三度声をかけ立たせてくださる主と題しまして、新約聖書ヨハネによる福音書21章15節から19節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은신약성경요한복음21장15절부터19절까지말씀이되겠습니다신약성경요한복음21장15절부터19절까지말씀이되겠습니다
まずはじめに17節のみをお読みいたします。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。アーメン。
세번째가라사대요한의아들시모나내가나를사랑하느냐하시니주께서세번째에내가나를사랑하느냐하시므로베드로가근심하여가로되주여모든것을아시오매내가주를사랑하는줄을주께서아시나이다예수께서가라사대내양을먹이라아멘
今日も主が与えてくださる命のマナ、私たちを導き養ってくださる命の御言葉を豊かにいただきます。それではパスタよろしくお願いします。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
素晴らしいイエス様の名前を賛美いたします。イエス様は皆さんのことをご存知です。皆さんのあらゆる目において、皆さんのしたこともそしてしてしまったこと、してしまったことの上にどう感じたか、それらすべてをご存知の主です。今日もこのイエス様のそのすべてをご存知であられる、その成り立ちを見ていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する様、今私たちを立たせてください。御前に立たせてください。あなたが呼び出されたこと、それに従って我らは御前に出ます。どうかこのしもべの唇に、またこれに預かる一人一人のその耳に、あなたが命のそのものである血潮を塗ってくださり、私たちを清め、あなたのものとして作り変えてください。これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は立てない私たちを立たせてくださいます。このイエス様の弟子たちは弱かったです、ね、このヨハネの20章21章を見ましても、本当にイエス様は、ね、十字架にかかられて死んで葬られた。その十字架にかかられた時もイエス様は、ね、一人で行きました。弟子たちは裏切りました、ね、弟子たちはイエス様についていく、死ぬまでついていく、そういうふうにみんな力を込めていったんですけども、でも結局誰一人イエス様についていくことはできなかった。復活の前、聖霊がまだない弟子たち、人間の頑張りによってついていこうとしたんですけども、でもそれは、ね、ことごとく虚しかったんです。イエス様は死んでよみがえられました。そして皆さん一人一人にも現れてくださり、皆さん一人一人に復活の主として聖霊の息吹を主は吹きかけてくださるんです。弟子たちは弱くて愚かでした。イエス様の受難の時は裏切って、復活した後も主から聖霊の息吹を吹きかけられて、あなた方を使わします、父が私を使わしたのに私もあなた方を使わします、そう言われたんですけども、でも 彼ら、ね、元の仕事である漁師に戻ろうとしました。そんな弱い弟子たちに主は怒ったりしない、ね、むしろかえって炭火焼きのパン、ね、それと魚でもって迎えてくださり、ね、本当に疲れて虚しい働きをしていた彼ら、ね、彼らをその身も心もそれによってほぐしてくださいました。弟子たちはなんで、ね、元の仕事に戻ろうとしたのか、まあ、前回までのところを見ましたところ、もうイエス様はそれまで先頭を切って目に見える形で指導された、ね、現れてそして歩んでくださった、私たちの先立ってついていく、それで弟子たちはただイエス様の後に従ってついていくだけで、ね、それまでは良かったけれども、そのイエス様がもう、ね、なかなか現れてくださらなくなった、いつ現れるかわからない、そういう状況下で弟子たちそれまでもうなんか肩すらし透かしを食らったように、それまで、できていたことができなかった。じゃあ一体これからどうしようか、ね、その弟子たちは、ね、漁に行くって言った。まあ、確かにですね、それまで目に見える形で指導していてくれていた人がいなくなった、でそれでもうね、手を持て余してやることが何も、ね、できなくなってしまった、そういうところはあるでしょうけれども、でもよくですね、このペテロのその成り立ちそれを、読みましたところ、もしかしたら次の理由もまたあるんじゃないか私は思えてきました。どういうことか、冒頭でお見せしましたのは、ね、あのシモンペテロが一番最初に、ね、イエス様と初めて出会って、でそれでイエス様に呼び出された時のあの言葉でした、ね、あのルカの福音書5章の8節のところですけれども、ルカの福音書の5章、ここでですね、イエス様がシモンペテロの船に、ね、乗せてくださいって言って、でそれで群衆たちが岸まで押し迫っていた、でそれでイエス様が船に乗って、シモンペテロの船に乗って漕ぎ出して、でそれでそのイエス様船の側から陸地にいる群衆たちに、ね、語る、そういう形で説教したことがあったんですけども、で話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言いました。シモンはその時このイエス様のことまだよくわからなかった、先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。アメン。これがシモン・ペテロ、またヨハネや、その他の弟子がイエス様についていくきっかけとなった出来事でした。シモン・ペテロは最初、ね、主よ私のようなものから離れてください、私は弱い、罪深い人間ですから、ね、私たちもこんな自分、ね、イエス様あなたは清いお方、でも私は罪深いお方です、私から離れてください、そういうところがあるかもしれません。本当は、ね、主に従っていきたいです、心から主が大好き、その主の働きそこから離れたくないけれども、ね、あえてそこから身を引いてしまう、 そういうことがあるかもしれません。本当はイエス様についていきたい、イエス様が好きです、ね、心から、ね、そしてイエス様からこれをしなさい命じられたけれども、ね、それをこれをしなさいと命じられたそのことをするよりも離れてしまう、そういうところが、ね、あるとする、自分は主にふさわしくない、到底足りていない、ね、そういう思いがあるかもしれませんね。人間の社会では、ね、私しますと言って、ね、でも結局しなかったりとか、ね、それが積み重なってしまうと、あるいは、ね、裏切ってしまう、ね、ついていきますと言いながらでも結局ついていかないで裏切ってしまう、これをするんですよ言われていたことを何度もしないでしないでしないでいると人は、ね、もうだんだん嫌になって、でますます、ね、責められたり怒られたり、あるいはもう断絶されてしまって、そういうことが積み重なると思う人は、ね、縮こまってますます引きこもって傷ついて、でそれでもうどんどんどんどん立ち直りが難しくなっていってしまうのが、まあ、これが人間の、社会の中で行われていることです。そういうことを皆さんは経験しているでしょうし、またペテロはもうイエス様のことを、ね、もう絶対決して裏切りませんと言っておきながら、ね、裏切ってしまった、死ぬまでついていきます、つまずきません、他の弟子たちがつまずいても私だけはつまずきませんとまで言ったんですけれども、でもつまずいてしまった、ね、ペテロは相当自分自身に失望してね、傷ついてしまったことでしょう。イエス様と3年半の間一緒に行動しました、働きました、ね、多くの人々を、ね、病を癒したり、あるいは困っているところを助けたり、ペテロ自身もしたことでしょうけれども、自分は足りていない、イエス様に到底ついていくにはふさわしくない、イエス様好きな、本当にあの3年半は充実していた、満ち足りていた、最初のうちは楽しかったけれど、イエス様と一緒にいるうちに到底自分はふさわしくない、足りていない、自分は、ね、こんな弱くて、しかももう裏切ってしまった、裏切り済みの自分、ね、自分もうここにいない方がいいんじゃないか、もし、ね、みんなと一緒にいたら迷惑になるんじゃないか、こんな足りていない自分、ね、そういうふうにペトロが思っていたかもしれません、あるいは私たちもそういう思いがあるかもしれません。そういう思いが、ね、もしかしたら彼にあって、でそれで、ね、私は寮に行く、ね、せっかくあの復活の日イエスさんから息を、ね、精霊の息を吹きかけられて、私は、ね、あなたを使わします、そういうふうに改めてあの復活の日に、ね、イエスさんに現れてそういうふうに言われても、でも一体何なんだろうか、自分はもう一度裏切ってしまった、自分弱い、ね、確かに裏切りたくはないけれども裏切りかねない自分がいることも確かだ、ね、自分は弱い、そういうふうに、ね、彼思って、でそれでイエス様のから、ね、使わします、そんなこと言われても、でももう自分はダメだ、元の寮に戻ろう、ね、もしかしたらそういう思いが、ね、あったかもしれない、まあ、私ここを、ね、先週からちょっと読んで、そういうふうに思えてきました。もしかしたらそういう思いが、ね、ペトロにあったかもしれない。でそれでフェードアウトをしようとしていたところ、でもイエス様の側が追いかけてきてくださったんですね。もう自分が夜通しの以前の働き、虚しい働き、網を打っても打っても魚一匹も取れない真夜中の暗闇の中で、本当にその傷心でもって、なんで取れないんだろう、ね、なんで自分はこんなにダメなんだろう、ね、イエス様の仕事もできない、世の仕事もできない、一体自分は何なんだろうか、ね、そんな風に思えていたところにイエス様が明け方陸地に現れて、ね、子供たちよ、ね、食べ物がありません ね、そういう風に声をかけてくださり、で船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます、ね、イエス様がその時も現れてくださり、声をかけてくださり、その傷心の弟子たち、傷心のペテロ、声かけてくださって、でそれで再びイエス様出会ってくださった。でしかもペテロ服を着て飛び込んでイエス様に泳いでいった、やっぱりイエス様のこと好きなんですね。イエス様がまた現れてくださった、 こんな自分がもう自ら離れていこうとしたこんな自分でもイエス様の側から追いかけてくださって、この海辺に立たれて私に声をかけてくださった。ペテロはね、泳いでいった。主は本当にそのペテロの心も、そんでそのような心の私たちをも、主は全部知っておられるんです。全部知っておられて、その上で取り扱ってくださり、そして、ね、あの炭火焼きのパンと魚を持って、ね、陸地でそれを用意して整えてくださった。弟子たちは食べました。ペテロも食べました。それを食べて本当に身も心もほぐれたでしょう。イエスさんはなぜかこの時無口なんですね、ただそっとさあ朝の食事をしなさいと言って、それ以上のことを、ね、何も言わない、ね、むしろ、ね、さあ船に今戻って、ね、あなた方が今取ってきた魚をそれを幾匹か持ってきなさい、ね、それで153匹の魚を引き上げて、その魚の、ね、幾匹かを持ってきて、それでさあ朝の食事をしなさい、その前が調理してくださった。その魚とパンを食べさせてくださった。そういうふうに、ね、心も体もお腹も、ね、満たされてほぐれたところで、イエスさんはペテロに言われるんですね、ヨハネ21章の15節からのところです。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。アメン。ペテロにイエスさんが尋ねられたこと、ね、私のことを愛してますか？ただこれですね、日本語じゃちょっとニュアンスがなかなか伝わりません。これのイエスさんが愛しますかと言われたその愛、それは、ね、アガパオ、ね、アガペの愛、その完全なる愛、ね、アガパオの愛はもう自分の身も心も全て何もかも捧げ尽くすほどまでの完全な愛、何ら欠点のない愛、そのアガパオで私のことを愛しているか、イエス様は尋ねられるんですけども、でもペテロはイエス様に対して、ね、はい、主よ、私があなたを愛することは、ここの愛はですね、アガパオではないんですね。ここの、ペテロが自分はあなたを、ね、アガパオじゃなくてフィレオをしていることはあなたはご存知です、ね、言いました。でこのフィレオ、これは完全な愛というよりもむしろ、ね、慕っている、好きである、ね、そういう、感情ですね。あなたのことをお慕いしております、あなたことが好きです。完全とは言わないけれども、でもあなたのことを好きであることをあなたは知っておられます。でここの、ね、ご存知です、ここの知るという言葉、オイダーという言葉です。ギリシャ語の知るというのは、オイダーというギリシャ語とギノスコ、ね、この2種類あるんですけども、ちなみにギノスコ、ね、ペトロがここで言ってなかった方は、ギノスコの方は体験的に知る、ね、経験するとか、ね、あるいは、性関係において、ね、知る、そういうふうに体験するということですね。それがギノスコですけども、ペトロがここで言ったのはオイダー、要するにもう感覚的に知ってる、ね、別に経験していなくてもあなたはこういう人だということは知ってますよ、ね、そういうのが、このオイダーですね。別に経験しなくても人は間違いを犯すものだ、あなたが裏切ったという行為を私はまだ見ていない、そういう経験もその人からしていないけれども、あなたは裏切る要素があるということを私は知っているよ、それがオイダーですね。ペテロはイエス様に、あなたは私のことを知ってるでしょ、オイダー知ってるでしょ、ご存知です、そう答えるほかなかったんです。そうです、私たちが結局死に対してできること、ね、イエス様に対して死んでもついていきますとかそういう、ね、コミットメントをすることではありません。であなたを捨てません、完全な愛で究極の愛であなたを愛し尽くします、そういうふうに、ね、宣言することをイエスは望んでおられないんです。 このペテロはもはやそのような時期は過ぎました、ね、十字架前のペテロだったらそう言いました、ね、あ死んでもあなたについていきます、そうコミットメントしました。けれどももうそれは破綻しました。人間、ね、自分自身に一度破綻すること、それはイエス様の御前においてはとても有意義なことなんです。皆さん破綻すること、ね、イエス様についていけないと自分が認知すること、それはその経験は実は主の働き人として御前に非常に有意義なことなんです。で世の中ではもう破綻してしまった、絶望した、裏切った、したらもうそれでフィニッシュ、終わりでしょうけれども、イエス様においてはそれは始まりです。イエス様は復活の主だからです。ペテロは言うしかありませんでした、ね、師匠あなたご存知です、イエス様あなた私のことを知っておいでになられます、あの鶏が鳴いた夜明けの晩で私は死ぬまでもイエス様についていくつもりでした、つまずかないつもりでした、転ばないつもりでした、けれどもあの鶏が鳴いたあの夜明け私はつまずいてしまった、結局あなたのことを知らないと言ってしまった、自分が覚悟した通りに思い通りにいかなかった、ね、私たちも本当にそういうことあります。自分が覚悟を決めます、主に仕える、ね、これこれのことをしよう、そういうふうに、ね、覚悟したつもりがそれができなかった。主はあなたはご存知です、私がそんな弱さがあることも、そしてつまずいてしまった時、ね、イエス様のことを呪いをかけてまでで知らないと言って誓ってしまったあの時、鶏が鳴いた時のあの悲しみ、あの絶望感、やるせなさ、それも、ね、全部イエス様あなたご存知でしょう、傷ついてしまった私のその傷心、イエス様あなたはご存知です、知っておいでになられます。ペテロはそう訴えるしかなかったんです。とてもアガペの愛ない、私はそれでもあなたが好きなんです、あなたをお慕い申し上げますと、そのこともあなたはご存知でしょう。ペテロはその全部、私の全部全部をあなた知っておいでになられますと、ね、そういうふうに言うしかないんです。もうペテロの側から何かコミットメントするとか約束誓う、そういったことをもう一切もうなしなんです。ペテロはただイエス様により覆いかぶさるしか、ね、イエス様にもうおんぶするしかなかった。ペテロはそこまで言ったんです。そんなペテロにイエス様は何て言われたか、ね、ここでちょっと意外な言葉なんですね。私の子羊を飼いなさい、ね、なんでここに突然子羊が出てくるのか意外です。けれどもこれが主がペテロに、あるいは主の養い人、主の働き人たちに望んでおられることなんですね。主を完璧な愛で、ね、愛し尽くせないのかとか、イエスさんはそんなことを言わない、ね、いやあなたは、ね、そんなフィレオじゃなくてアガパをしなきゃいけないんだよとか、なんかそういうなんか、怖い上司みたいにそんなことをイエスさんは言わないで、ね、私の子羊を飼いなさい、そういうふうに言うんですね。イエス様の子羊、ね、要するにイエス様にあって養われるべき私たち、ね、弟子たちのその前の段階、ね、イエス様を信じて間もない子羊たち、ね、彼らを、飼いなさい、これ、ギリシャ語ではボスコ、要するに食べさせる、ね、羊、動物とかに食べさせてあげる、まあ、そういう意味ですね。そしてさらにイエス様は16節、イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか、ね、ここも全く、ね、同じアガパオの愛でイエス様は問いかけます。ヨハネの子シモン、あなたは私をアガパオしますか、完全なる愛で、ね、島でついていけるようなそういう愛、それで愛しているか、イエスは尋ねられます。まあ、これ現在形ですから愛しているか、まあ、そういうことですね。再び尋ねられたんですけど、ペテロは、ね、全く前と同じ答えなんですね。はい、主よ、私があなたを 愛することはあなたがご存知です、ね、ここもフィレオの愛でイエスさんのことを、ね、好き好んでいる、それをあなたは、ね、オイダーしている、主観的に知っておられます、ね、ペテロは同様に答えましたけれども、イエス様は、ね、その次ちょっと違います。イエス様は言われた、私の羊を牧しなさい、ね、先ほどは子羊でしたけど、今度は、ね、大羊といいますか普通の羊になってます、ね、私の羊を牧しなさい、牧しなさい、これ、ポイマイノというギリシャ語ですけども、要するにただ単に食べさせる以上の意味があります、食べさせる、なおかつ、養い、育てる、訓戒する、治める、ね、支配する、まあ、そういう意味も含まれております、ね、私の羊たちを牧しなさい、食べさせ、養い、治めなさい、イエスさんをおっしゃいました、ね、ですから一度目の時よりももっとさらに主の羊たちに対する深い養い、それが要求されております、ね、一度目は、私の子羊を、ね、飼いなさいでしたけれども、でも、ね、二度イエスさんに対して言う時、イエス様がは、ね、主の羊たちに対する、ね、ご自身の羊たちに対するその養いの要求がさらに深くなっております。ペテロは一度裏切りました。二度目復活の後も言ってみれば、ね、まあ、主が言われた通りのことをしなかった、ね、言ってみれば裏切ったような、ね、そんな風に、ね、一度目二度目ついていけない、ついていけないけれども、それでも主を、私はあなたを好きだと、そういうことをあなたは知っておられるでしょう、ね、それに対する主はさらに、ね、深い養いが要求されます。そしてイエス様は三度目にまた、ね、言われるんですけども、ペテロは、ね、三度目ですね、二度転びましたけれども、二度転んだけれどもイエス様は三度、ね、ペテロに尋ねられます。ペテロは3度目に、17節、イエスは3度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。でここの愛しますかはですね、アガパオではないんです。完全な愛で、あなたは私を愛しますかではないんです。ここでイエスさんがおっしゃったことはフィレオの愛、要するに、ね、ペテロが言ったそのペテロの次元まで降りてきてくださったんです。ペテロの弱さ、ペテロの至らなさ、でもそれでもあなたは私のことが好きなんだな、完全ではない、裏切る要素、ね、傷ついている、かつてあれこれしたけれども、それでもあなたは私を好きなんだなとイエス様はペテロに問いかけられたんです。ペテロはイエスが3度あなたは私を、ね、フィレオをしますかと、ね、そういうふうに言われたので心を痛めました、ね、イエス様の側から降りてきてくださった、ね、完全に愛し尽くしてしきれない自分のその、ね、フィレオしかできない、アガパオまで到底及ばないけれどもフィレオの愛、そこまでイエス様の側が降りてきてくださった、それで心を痛めました。主を、ね、ここで17節の途中から、ね、イエスに言った、主よあなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。アメン、ね、ペテロは主張したことはもうとことん、あなたは私を知っておいでになるでしょうということでした、ね、あなたは私をご存知ですね、おいだ、ね、主観的に知っているでしょうし、また私があなたを愛することを知っておいでになります、ね、ここの知るは、おいだではなくギノスコです。ですからあなたは私のことを体験したでしょ、私は、ね、あなたを裏切りました、悲しみました、私は気づきました、それでもイエス様はあなたを慕っているんです、あなたはそれをご存知でしょう、ね、そのことをイエス様はペテロに促したんです。 ロは、まあ、本当に自分のこの足りなさ、それを自分自身も嫌だったでしょう。自分もっと強くなりたかったでしょう。そんな思いもまた裏切ってしまった時に感じたあの悲しみも、それを全部イエス様、あなたは知っておられます。そして今私はあなたを慕っているのです。そのこともイエス様、あなたはご存知でしょう、ね、そのことをペテロはイエス様に言うしかなかったんです。主はですね、私たちをご存知です。皆さんをご存知です。皆さんが裏切ってしまったこと、あれをしようと決心してもできなかったこと、また、ね、社会から人から、ね、何度失敗もしても裏切られ 裏切ってしまって、そして人々からあれ言われた、これ言われた、のけものにされた、阻害された、全部知ってる。その悲しみも、その自分自身の言われてもできないという弱さも、イエス様、あなたは全部知っておいでになるでしょう。私たちにできること、イエス様にできること、それはこれだけです、ね、イエス様のために何かしよう、そういうふうに思ってるうちはまだまだ、ね、霊的には若造なんですね。ペテロはちょっと成長したんです。こんなことで、ね、これから使わされていいんだろうか、主の働きできるんだろうか、そういうふうに思ってるかもしれませんけれども、これから50日もしないうちにペテロを大胆な、もう力強い、敵がないかのような働き人に、ね、作り変えられ、実際そう宣言するんですね。大勢の人々の前で悔い改めに導き、3000人以上も救い出す、あのペンテコステの日、これから50日も経っていないんです。主の働き人として、また聖霊によって作り変えられるために、まず私たちもここを通る、それはとても重要な経験になります。イエス様は始終一貫して私の羊にこだわりました。ここでもイエス様は私の羊を飼いなさい、ね、ここの飼うは、またボス校に戻っております、ね、食べさせなさい、私の羊、子、ね、羊じゃないんですね、私の羊を食べさせなさい、ね、結局主が私たちに求めておられること、ね、羊を飼うということ、羊を食べさせてあげるということ、イエス様の羊、その面倒を見てあげるということなんですよね。私たちの過去、私たちの成り立ち、私たちの弱さ、ね、裏切ってしまう可能性とか、ね、自分自身の愛のなさとか、そういったことはもうとりあえずお構いなしで、イエス様が言われたことは、私の羊を、ね、ケアしてあげなさいよ、そういうことですね。こんな自分に果たしてそんなことできるんだろうか、ね、羊たち傷つけて逃げていってしまうんではないか、そういったことは一切なしに、ただあなたは私の羊を飼いなさい、そういうふうに言われ、そしてまたさらにですね、イエス様は言われます。18節、まことにまことにあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。アメン。大事なことはイエス様を好きであるということ、ね、裏切っても何しても弱い過去があったとしても、それでもイエス様が好きだということ、イエス様に、ね、対してあなたは私のことを知っているでしょうということ、ね、これが本当に私たちにできることです、ね、聖霊充満までそういうふうにして歩んでいればいいんです、ね、裏切る可能性、弱い自分、過去、あれしたこれした、それはとりあえずさておき、主の羊を養うということ、ね、それをしてなおかつ私に従ってきなさい、ね、そのようにしていくならば、ね、 あのペンテコステの日まで、そういうふうにして過ごしていくことができるんです。働き人がね、もし自分で自分自身を帯を締めて、ね、自分の行きたいところ、自分の描いたビジョン、ね、それによって生きて、でそれで、ね、他人の縛りは受けない、そういう働き人を目指しているとするならば、その働き人はちょっと、ね、この鶏の鳴くあの時を、ね、ちょっと経験しなくてはならなさそうです。まだ若造なんです。自分で自分の帯を締めて自分の好むところを歩いていた。ペテロ、あなたは若かった時はそうしたね。けれども年を取ると、ね、熟練してくると、あなたは自分の手を伸ばして他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これが熟練した働き人のその歩み方です。それは自分の好むこと一切ないんです、ね、主が、聖霊様が、ね、そして主が置かれる状況が皆さんを縛って、ね、皆さんただ両手伸ばしているだけでいいんです。それでその縛りに従って自分が思っているのではないところに導かれていく、これが成熟した働き人のその働きです。もうペテロは失望しました、ね、自分で自分の帯を締めて自分の生き方で生きてきた、自分の、ね、好むイエス様像、それを組み立ててその幻想に向かって歩んでいった、それは破綻した、失望した。そうです、失望するんです。自分で自分の帯を締めて自分の行きたいところの歩み、それはやがて失望して傷ついて、そしてこのペテロのようになってしまう。でも主により頼んで、ね、聖霊様のその結びの帯によって、それによって導かれていくならば、決して失望させられることはないんです。皆さんも、ね、今まで自分の足りなさ、それ見ていたら失望したかもしれませんけれども、主は強いお方です。主はそんな皆さんの、ね、歩みを確かなものとして聖霊によって導いてくださるんです。その歩みは決して失望させられることはないんです。自分に悲しむ必要も一切ないんです。主は働き人が、ね、一度倒れても二度倒れても三度現れてくださり、立たせてくださる方です。ホセア書の6章のところに、ね、3日目に起き上がらせ、ね、書いてありますけれども、そこにおいては確かにイエス様が3日目によみがえるという予言も含まれていたでしょうけども、でもここの主語は私たちなんですね。ホセア書の6章1節から3節のところを開きたいと思います。ホセア書の6章の1節から、さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように血を潤される。アメン。ペテロは一度つまずきました。二度目、ね、自ら離れていこうとしました。自分の至らなさ、弱さ、足りなさ、絶望して、もうこんな自分、ね、こんな主のもとにいたら迷惑なんじゃないかな、いない方がいいんじゃないかな、世の働きに戻っていこうとしたけれども、主はそこ暁の光と共に現れてくださり、そして主を知ることを切に追い求めるようにしてくださった。主は傷ついた私たちを、打たれた私たちをまた包んで、3日目に3回目にして立たせてくださるんです。主はそういうお方です。私たちも主の働きをしているうちに本当に、ね、疲れてくることがあります、ね、果たしてこれでよかったんだろうか、以前のやり方に戻ろうとする、ね、そういうこともあるかもしれません。けれども主は現れてくださる、ね、暁の光のように現れてくださり、そして、ね、傷ついた私たちを 焼、ね、炭火焼きのあのパンと、ね、魚で満たしてくださり、ね、元気づけてくださり、そして立たせてくださるんです。主はエリアをも、ね、あの石で焼いたパン、それと水で、ね、養って、そして立たせてくださり、そして預言者として、ね、行かせてくださいました。主は立たせてくださる方です。どうか皆さんもこのペテロのように養われ、そしてイエス様から3回の養いを受けて、でそれでますます力づけて、あのペンテコステそれを迎える、そして、ね、本当に主の働きとして今まで失敗してきたとしても、それでも主に立たせられて元気づけられて立ち直って、大胆な主の働き人として立ち上がっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。主に自分自身のすべてを打ち明けましょう。あなたはすべてをご存知ですと主に申し上げ、そしてそれでもあなたが好きです、私は確かにこんな弱い主についていくにふさわしくないけれども、あなたが好きですと今私たちも主の御前に訴えて、そして主に従っていくこと、それを今主からいただくために今祈りの時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に弱い私たちです。その弱さのゆえに主よ、あなたに背きの罪を犯し、あなたにあらゆる悪事を行い、その中においてもその弱さのゆえに主よ、あなたを傷つけたこと、神と人の前で罪を犯したこと、そしてその弱さのゆえに主よ、あなたを裏切ってしまったことを私が心を痛み、そして私の胸を打ち叩きながら、主よ、卑しい自分をどれだけ呪ってきたか、卑しい自分をどれだけ心を痛み、そして悲しんできたか、主よ、あなたは人はわからない、その私の心の内の隅々までをあなたはご存知です。主よ、私が今まであなたの御前においてやってはいけないことをし、言ってはいけないことを話し、行ってはいけない道を歩んでしまったこと、それをどれだけ悔やんで心を痛み、そして主よ、自分自身を打ち叩いて悲しんできていたか、主よ、人はわからない、でもあなたはご存知であったことを感謝いたします。今日主よ、あなたが弱音の子シモン、あなたは私を愛してますか。主よ、私たちはペテロ同様あなたを愛しているけど、でも主よ、私の愛はアガパオ、死に至るまであなたを愛することはできませんでした。あなたを愛していますけど、主よ、誘惑に打ち勝ち、そして主よ、勝ち得てあまりあるそのようなものになるまであなたを貫き、あなたを愛することはできませんでした。でも主よ、裏切りながらでも私たちはあなたを愛しました。そして主よ、あなたを悲しませながらでも自分の胸を打ち叩きながら私たちはあなたを愛しました。主よ、このような私たちをあなたはアガパオではなくフィレオ、そのような賭けがあるその愛でも私を慕うその愛、私から離れない愛、私が現れた時に誰より早く湖にドボンと入り、そして私のところに泳いでくる その愛があれば私には十分だと。主よ、あなたが今日のこの御言葉を通して私たちにそのあなたが十分とおっしゃられているその愛を教えてくださったことを感謝いたします。このあなたが私たちのこのあなたを愛するレベルまであなたが降りてきてくださりその愛で十分だと私たちを励ましてくださったことを主よ本当に心にしっかりと捉えてあなたの御名を褒めたたえることができますようにこの愛に励まされている自分を主の御前に置いて褒めたたえながら歩むことができますようにあなたが私の子羊を食べさせなさい私の羊を牧しなさい私の羊を食べさせなさい主よこの短歌を得たこの養い方それをもって私たちも主よあなたが私たちに預けてくださった子羊を食べさせ羊を牧し羊を食べさせることができますように主よあなたが私たちを捉えてください。今週1週間が本当にこの愛にとらわれて出で立つその全てのところにおいて主よあなたの皆を感謝する1週間でありますように祝福してください。私を立たせてください。あの聖なる山に立つその日まで私を生かしてください。あの聖なる山に主よ登りあなたの御前においてあなたの皆を褒めたたえ礼拝できるその日まで聖霊を通して私を励まし生かしてください。父を助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
主よ私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。そのシモンの言葉に対し怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。主が言われたこの言葉は今もなお成就し続けていることを感謝します。ペテロに成就しました。一度裏切ったペテロに対し二度裏切ったペテロに対しそれでもなおイエス様が追いかけ恵みと慈しみが追いかけてきてそしてペテロを立派な働き人へと導いた主トマスをもヨハネをも立派な働き人へと導いてくださった主のその諦めない愛それによって今私たちも追いかけられ養われていることを感謝します。どうかそのことをはっきりと知りつついつまでも私たちが以前にとどまることなく前にイエス様のその働きに向かって今任されている羊たちを養う私たち一同でありますようにどうか助けてください。私たちが自分を見るではなくもはやイエス様を見続けて聖霊のその帯に結ばれてそして聖霊様の促されるまま自分自身に対しては死へとそしてイエスキリストにあえては生きることへと促されていく我ら一同でありますように働き人としてますます我ら一同を清め祝福し導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
それでは賛美の179番を賛美いたします。
メン。
献金の感謝をお捧げいたします。主よ、あなたがご存知です。一人一人この御前に集いし、一人一人のすべての成り立ち、その思いも心もすべての状況をあなたがご存知であり、それでも主よ、この春の嵐の中、御前に集い、御前に来た一人一人、主よ、あなたが報いてくださるように、あなたが好きで、あなたを好んで、それゆえこの主日にあなたを礼拝しに来ました。あなたがご存知ですから、あなたが豊かに一人一人に報いてくださいますように。どうかそれぞれのあらゆる営み、仕事も家庭も命の営みも学校での学びも、すべてイエス様にあって幸いを勝ち得、あまり余らせてくださいますように。どうか一人一人に153匹を与えてくださいますように。御言葉に従い、御言葉に従って網を下ろし、そうしてそれらを勝ち取らせてください。御言葉に従順することがいかに幸いであり、そしてあなたが私たちがたとえつまずいても、それでも立ち上がらせてくださろうとして岸辺に立たれて、その御言葉を持って指示してくださる主よ、私たちはただあなたの御声に従って、私たちの任された羊たちを養い育てることができますように。どうか一人一人にその羊を養う力を与えてください。そのために必要なあらゆる主よ、物をこと人を備えてください。
アーメン。
どうか一人一人のあらゆる病を、患いを癒してくださいますように。見舞いで強く凛しく立ち、そしてあなたの働きへと何のわだかまりなく邁進していくことができるように、主よ、どうぞ一人一人祝福してください。今日いただきましたすべてのことに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが 生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
Yes, she is.